ナーストゥーナース。このコーナーはですね、看護周辺のさまざまな方をゲストにお呼びしていろいろお話を聞いていくコーナーです。今日はですね、この FM 看護系ナイト2に取材という形でね、お越しいただいた方がおられますので、せっかくなんでもう取材してもらったんですけど、この番組僕ですね、じゃあこっちも取材したいなということで強引にですね番組に登場していただこうと思いまして、お二方お招きしております。で、じゃあ早速ですけど、自己紹介からお願いしようかなと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、
株式会社メディカ出版で、スマートナースという看護雑誌の編集をしております上田正幸と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株式会社ビルダーブーフで編集企画、今回のスマートナースの原稿を担当させていただいております渡辺と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ上田さんと渡辺さんは、はい、看護師さんじゃないですよね。
違います。
そうですね、違います、
ね、看護師さんじゃないんですけども、はい、まあ、看護師さんたちをこう取り上げて雑誌にしているってことですよね。
そうですね、は
い、どうですか、看護師さんたちはどうですかって言ったらあれですけど
僕は、
はい、なんか感じることありますかね。
今まで2回入院したことがあるんですね。で、両方とも、まあ、外科系、まあ、骨折とあとヘルニアの手術をしたんですけど、はいはいはい、で1週間手術して動いちゃいけないって言われて、でその時にも全部ナースの人に、はいはい、何から何まで世話してもらうわけじゃないですか、はいはい、でも全部見られて、で本当にこう、まあ、年齢近くてもお母さんみたいなイメージがあって、はいはいはい、僕そういうイメージで取材とかすると、なんか普通の女の人やんとかで男性ナースなんか関わったことがなかったん で、はいはいはい、で男性ナースの人とかに会うと、なんでこんな女性社会に入ってったんやろって最初は偏見は持ってたんですけど、話聞くと意外と普通の人だなっていうのが分かりましたね。
なるほどね、はい、やっぱりこう患者さんとして体験した看護師さん像と、もうちょっと中に入ってこう人として接してみるとまた違った。
そうです、全然違いましたね。
全然違いますか、はい、なるほどね。渡辺さんなんかは、はい、看護師さんにこうインタビューして記事にしておられるんですけど、はいはい、どうですか、やっぱりそのイメージと実際の印象の違いとかなんかありました？
いや、もうとにかく一番感じるのはもう激務だなと、はい、まあ、一言でその印象が一番強くて、はいはいはい、でそので患者さんがやっぱりその亡くなられたりとかするわけで、やっぱそういう場合にも立ち会わなければいけないというので、もうその精神力の強さというのにやっぱり一番感じて、お話聞くたびにも強い方なんだなっていう風なイメージを持ちますね、やっぱり。
なるほどね、うん、やっぱり想像してるよりもいろんなことしてるっていう感じですかね、看護師さん。
そうですね、やっぱなんかそんなに夜遅くまでとか、何をしているのかなっていうイメージがあったんですけど、
はいはいはいはい、
まあいろいろ仕事があるもんだなと。
なるほどね、夜勤とかね。
そうですね、
ただ入ればいいだけじゃなくていろいろしてますからね、
看護師
さんね、
はいはい、
そうなんですよ。なるほどね、水野さんなんかは何か聞いてみたいことありますか、そういう。
聞いてみたいとは
看護師さんじゃないけど看護師さんに携わってる方たちに。特にないですか。
男性のナースっていう言い方は まだ慣れない感じしますよね、うん、ナースっていうともうなんか女性名詞みたいな感じがありますけれど、いろんな病院とか取材とか回ってらしてて、はい、男性陣の活躍ぶりというか、意外なこう高揚みたいなものってお感じになることありますか。
そうですね、僕らはやっぱりその最近男性の、まあ、僕はいつも男性ナースって言ってるんですけど、はいはいはい、男性ナースがだんだん増えてきてるっていうので、はいはい、まあ、それを、まあ、その取り上げるっていう意味もあって、割とスマートナースでは男性ナースの方に取材をしたり、ま
あ、
今回もそうですけど、
あ、そうですね、
連載をお願いしたりとかっていうのがあるんですね、でこうやっぱり男性の方って女性社会に入ってって肩身が狭いっていうのがあるので、でもこういうのに取り上げることで男性ナースの地位を確立するっていう、まあ、それはちょっとずつできてるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、 渡辺さんなんかどうですか、うん、例えば自分が入院したりした時に、はいはい、やっぱりこう男性看護師さんっていたらいいなとかなんか思う。
あ、それ思いますね。やっぱりそう入院した時のやっぱりその世話とかで、さっきの上田さんの話じゃないですけども、はい、やっぱりいろんな部分はやっぱ見られるので、うん、それはやっぱり同性の方にしていただいた方がいい点っていうのはもうそれは多々あると思いますね。
なるほどね、はい、
でも不思議ですよね。例えば医療の分野ではね、はい、医療ってまあ今までは男性が多かったけど、うん、そこにまあ女医という人がたまたま私の出身県の、はい、あの荻野吟子さんっていうのが日本の初めての女医だということで登場してきたけど、はい、そういう登場の仕方っていうのは割合と抵抗ないけど、女性の世界のように見えているナースの世界に男性が登場するっていうのは、うん、あ、これは何なんだという若干のこう抵抗というか、うん、あのえっていう感じって感じるのっていうのは、うん、これ私の個人的な偏見なんでしょうかね、
うん、女の人ってそう思うかもしれない、もしかして、
うん、そうですかね。
うん、女の、それは水野さんが女性やからってことに関係してないですか。どうですか、うん、
僕だったら、うん、あの女性社会なんか男性が入っていく人を見たらようやるなって思いますけど、うんうん、実際あんまこんなこと言えないですけど、メディカ出版も女性の方が多いんですよ、うん、
あ、出版社、
はい、僕の場合はそれ入ってから知ったんで、うん、まあ、そんな抵抗なかったんですけど、うん、やっぱりそういうね、取材対象の人は基本的に女性なんで、うん、そこにこう例えばもう産婦人科とかに僕らが男が取材に行ったら、うん、どんな顔されるんやろうっていうのは常に思ってますね。あ、
でも逆に鎌田さん自身が女性、まあ、いわゆるとあえてつけるけど、うん、女性の世界に入っていこうとした時にご自分自身は抵抗を感じられなかったんですか。
いや、僕自身は最初は、はい、あのむしろ女の人いっぱいいて楽しいかなと思ったんで、あんまり最初の抵抗ってなかったんですよ。だから女の人の中に入って、はい、自分どうなっちゃうんだろうとかそんなのなかったですね、うん、で入ってみても割とね、戸惑いっていうか、コツをつかめばすぐなんですよ。なんかぐちゃぐちゃってなってるなと思ったら距離を置くとかね。
なるほど、
うん、そういうなんていうんですかね、
そういう意味では
術を身につけてるんですよ、
うん、男性の方がそういうのお上手かもしれないですね。
男の中に女性が入ってくる、
ね、入るよりも、うん、どうですどうですかね。
どうですかね。
いや、でも私も前京都に移動してくる前に、はい、某県で福祉事務所の中でワーカーやってたんですけど、はい、まあ町村の保健センターとかに行った初めはもう保健師さんたちも、うん、女性がもう圧倒的に多かったですよね、はいはい、そこに一人男性の保健師が誕生したわけですよ、はいはいはい、その時になんかすごくね抵抗を感じましたね。
それはなんでですか。
やっぱりその母子保健という分野の中に入ってきているわけだけれども、うんうん、よくよく考えれば老人の保健、老人の分野もあるわけだから、うん、男性がいてもいいんだけれども、うん、理屈では分かっても、うん、でも目の前に男性の保健師と呼ばれる人が立ち現れてくると、うん、おーっていう感じで、うん、あんまりこうウェルカムって感じはなかったかな。
ただね、男性看護師も、はい、なんていうんですか、大歓迎はされないかもしれないですけど、ただいたらいい場面っていうのは絶対あるんですよ。やっぱり
それはそうですよね、うん、
そうそうそう、だから、うん、今後こう爆発的に増えることはないと思うんですけども、うん、病棟、各病棟に看護師さん20人いたら1人2人はいるとかね、そういうのは理想かなとか思ったりしますね、
うんうん、そうですね、
うん、そうそうそう。じゃあここでちょっと1曲挟ましてもらっていいですか。
はい、
じゃあちょっと曲に行きたいと思います。セルキャンサーズで言わざる。